今日はこの幽霊杯でローマの信徒への手紙をご一緒に読みたいと思います。この手紙は使徒パウロが書いたものです。使徒パウロはローマの教会に宛てたこの手紙で福音とは何かということを長く書いてきました。その最後の部分に入ってローマの信徒への手紙の第14章の1節から15章の13節までが一つの区切りとなっていて、そしてこれがローマの信徒への手紙の最後の教えになるということができます。この後15章の後半から16節にかけては具体的な一つの教会に宛てた手紙らしい要件、あるいはローマの教会とパウロの関わりについて書いていきます。最後には誰々さんによろしく、誰々さんによろしくという挨拶の言葉が連続して終わっています。この最後の教えの部分でパウロは一体何を教えたいのでしょうか。まず気づかされるところがあります。今日の中でも8節よく聞く言葉です。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですとあります。主のためにというのを直訳すると主にというふうになり、主との関わりの中でという意味になります。キリスト者というのは主との関わりに生きて主との関わりに死ぬものということです。キリスト者にとって主イエスとの関わり、これが全てであるということをパウロは教えています。あるいは今日より少し先のところの17節にはこういう言葉があります。神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。よくキリスト教関係の書物を読むとこの言葉がいろいろなところに引用されています。これは福音の真理、福音に生きる生活のポイントと言ってもいいと思います。そして具体的な、日常的な私たちの生活の中でその生活の問題との関わりで語られているということも私たちは忘れてはならないと思います。私たちは毎日の生活の現実の中で御言葉を聞きながら生きていますので、その言葉によって示唆されたり態度を整えさせられたりはっと気づくことがいろいろとあります。今日私たちが読んでいるこのローマの信徒への手紙の14章の一節もそういう言葉ではないでしょうか。一節にまず信仰の弱い人を受け入れなさいと語り始めます。パウロはここで信仰の仲間でありながらお互いに受け入れることができない私たちの現実を捉えて本当にそれでよいのかと聞いているように私は思いました。私たちが、よく教会の中で交わりという言葉を使います。キリストの教会に行き始めるとすぐ問題になるのはこの交わりということではないでしょうか。教会に新しく初めて来られる方たちの中にはこの教会は温かい教会ですねとかこの教会はというようなことで教会の印象を言われますけれども、その交わりっていうのが温かかったり冷たかったりちょっと鬱陶しかったりいろいろなその交わりという中で言葉が交わされます。これは交わりというのは教会独特の言葉だと言っていいのでしょう。要するにこれは人間関係ということです。その交わりから来る人間関係の時には重かったりつらかったり逆にそれが励みになったり、ということがあります。教会の 中で人間関係をめぐる本音がなかなか正直に語れないというところもありますし、本当にこの人間関係の中で語るというのは難しいことだと思います。このローマの信徒への手紙を書いたパウロは、教会の交わり、人間関係ということをとても真剣に考えた伝道者であったと思います。私たちの教会の中にもいつもこの交わりということが問題になりますので、今日は私たちの生活を思い巡らしながらこの箇所を読んでいきたいと思います。少し前ですけれども、あるベテランの牧師先生が、牧師の仲間に、僕はもう風呂屋の番頭は嫌だというようなことを言ったというのを聞きました。どういうことかなと思いましたら、それは教会員の人がこの教会は暖かいとか冷たいとかちょっと暑すぎてうるさいとか、そんなことばっかり言っている、ベテランの牧師の先生ですから、教会員のそういう言葉をずっと聞いていて、僕はもう風呂屋の番頭みたいなことは嫌だとベテランの牧師に言ったということを聞きました。私はまだ牧会経験が短いので、まだでも教会にいると本当にこの教会は冷たいとか大きいゆえにいろいろあるとか、そんなことを聞きます。少しだけわかる気もします。でもどんなに疲れていてもパウロはそこに立ち続けて、今日のように問いを発しています。教会員がみんな一緒にいるそのところで、あなたがイエス・キリストをどう信じているかということが、見えてくるのだ、そういうふうにはっきり言っているのです。私たちの教会もまたこの問いを正直に受け取っていくべきだと思います。今日のところでポイントを一言で言うと、それは受け入れるということではないでしょうか。受け入れるというのはいろんな訳し方があるようですけれども、同じパウロが書いたところで見ると、使徒言行録という手紙をパウロは書いているんですけれども、そこの最後の28章の2節に、ここでパウロが囚人、捕らえられた者の一人としてローマの官憲に付き添われて旅行をしている時の物語があります。28章で船がとうとう難破してしまってずぶ濡れになって、ようやく上陸した時に土地の人々が迎え入れたという情景が語られています。その2節に、島の住民は大変親切にしてくれた、雨が降ると寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同をもてなしてくれたのであると記されています。このもてなしてという言葉は、口語訳ではねぎらってくれたというふうに書いてありましたけれども、このローマの信徒への手紙で、今日使っている受け入れるというのと同じ言葉なのです。もてなす、ねぎらう、ずぶ濡れになって岸に上がってきたものが雨風に、打たれている、そこで土地の人が一生懸命火を焚いてくれる、これは何よりのもてなしです。旅人をもてなす典型のことでしょう。このねぎらう、もてなす、受け入れると訳されている言葉を説明しているある辞書では、家族のように他人を受け入れることとなっていました。だからここでも家族のようにその人がここにいることを喜んで、そしてもてなす、ねぎらう、そういう意味で自分と考えの違う人を受け入れなさいとパウロは言っているのです。そこで、次にこのパウロは面白いことを言っています。その考えを批判してはなりません。これは私たちにも本当に難しいことです。受け入れるというのにもいろいろな受け入れ方があります。まずは通りよく、じゃあどうぞここに残ってくださいと言って、お茶を出したりお菓子を食べさせながら ところであなたの考えには問題がある、私はそう思わない、など批判するということがないようにとここで言っているのです。まあ、その人の考えが自分と違ったとしても、いきなり批判したり、評論したり対決したりして、その人の間違いを正そう、まあ、そういう魂胆で自分たちの交わりの中に受け入れるということがあってはいけない。パウロはそのように言います。本当に丁寧に、書いていますけれども、3節では、食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。これも本当に現実的なことだなと思います。私たちは日々、食事をいただきながら養われて生活しています。その中にはたくさん食べれる人とちょっとしか食べられない人がいるので、本当に、分かりやすい例だと思います。この食べる人とか食べない人とかいう意味はまた後で見ていきますけれども、教会の中には生き方が違って考え方が違う人がいるということです。まあ、当然のことかもしれません。私たちこの講座教会は本当に大所帯ですから、本当にいろんな考えの人がいます。まあ、でもその中で自分の考えと違う人を裁いてしまう、そういうことがどうしても起こりがちです。この裁くというのは、ギリシャ語では、本当に、強い言葉で、ただ相手を重く見ないということだけではなくて、存在を認めないという意味の言葉だそうです。そこに人がいるのにいないことにしてしまう、そういう意味です。その人がそこにいると邪魔になるからです。もうあっちへ行ってほしいと、まあ、退けてしまうか、少なくとも心の中でその人を邪魔者扱いしてしまう、そのような軽んじる心を乗り越えるということがここで求められています。しかもここでは、食べる人が食べない人を軽んじるだけではなくて、食べない人を食べる人が裁いてもいる、まあ、そういうことがあるからこそパウロはここで注意しているのでしょう。お互いに自分が軽んじられていると思う人は、今度は相手を裁いてしまいます。私も本当にそういうことが何回もあったし、今はあまり思い出せませんけれども、これからもそういうことがあるかもしれません。まあ、そのようにお互いに阻害し合う心を何とかして克服するにはどうしたらいいか、そこでパウロは、一体神様が主イエス・キリストが私たちに何をしてくださったかということをここから語り直していきます。ややこしい人間関係の中で、私たちと主イエス・キリストとの関係が問われているのです。まあ、私たちがここで確認しなければならないのは、一体信仰の弱い人とはどんな人たちだったかということです。まあ、これもはっきりとはどんな人だったかというのはわからないんですけれども、いくつかの推測があります。パウロはここで初めてローマの教会に手紙を書き送っています。ローマの教会のことはいろんな報告を聞いて知っていたのでしょうけれども、パウロにも少し遠慮があるようです。例えば同じパウロが書いたコリントの信徒の手紙を読むと、コリントの教会をパウロはよく知っているので、ズバッともっと具体的に何が問題かということを書いていますけれども、そのパウロがここでは少し遠慮をして、それだけに、まあ、名指しで何か明確に問題を指摘するということではなく、少しこう、まあ、それでも丁寧に書いています。まあ、ここで信仰が弱いというのは、具体的には2節の弱い人は野菜だけを食べているのですということです。まあ、これは菜食主義と言えるでしょう。また5節を読むと、ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいますとあって、 365日同じ比重を持った日が続くと思わないで、大事な日とそうでない日がある、まあ、日本にもそういうしきたりがありますから、結婚にはこの日がよくて、葬儀にはこの日は避けてということがあります。まあ、そういった人たちのことを信仰の弱い人と、まあ、ある日を尊ぶ人もいれば、また野菜だけを食べる人がいる、まあ、そういう生活の中で何かを重んじて、何かを食べることができない、そういう中で、そういう人たちを裁いてはならないということをパウロはここで書いています。この野菜だけを食べる人というので、少し調べていくと、この聖書の一番初めに旧約聖書に創世記という物語がありますけれども、この創世記の第一章で神様が天地をお作りになります。この世のものをお作りになった時に、まず人間に食べてもよいとおっしゃったのは植物だったということを思い出しました。肉が入っていなかった。まあ、ところがやがて人が罪を犯してエデンの園を追われて、あの有名なノアの箱舟の物語が出てきます。創世記の9章3節のところで、ノアが箱舟から出て新たな祝福の中に置かれた時に、神の祝福の言葉が記されています。動いている命あるものはすべてあなたたちの食料とするがよい。私はこれらすべてのものを青草と同じようにあなたたちに与える。つまり、肉食の許可が出たのはノアの洪水の後だったということです。罪を犯してなお祝福の中で地上の生活をするようになった。まあ、それは箱舟の中の獣たちが皆一つがいで、入っていた。後で、食べられるためだったということになった、このことからキリスト者の中だけではなく当時の人々の中にあった考えが、の一つのようですけれども、肉食というのは地上に生きている間のことであって、アダムやエヴァが、天国にいた時、つまり最初の天の生活をした時は菜食だった、そういうことを言っている人がいて、なるほどと、そうかもしれないというふうに思いました。まあ、その神の国に生きている人はもう肉は食べない、すでに天の食事をしている。だけどもこの地上に生きている私たちは肉もいただきながらこの命を育むことができる。まあ、菜食主義の人もいるし、でも肉を食べないと元気が出ないという人もいる。私たちの今の生活を考えてもこのことは、食べる食べないということでそれを軽蔑してはいけないということをとても分かるような気がします。この、食べるということでは、今でもキリスト教の国で、今というか20年前ぐらい、妹が、ドイツに留学していた時にも金曜日には肉を食べないという家がまだあるというふうに聞いて、少し驚きました。金曜日はイエス様が十字架につけられた日なので肉を食べないで、肉を食べないで野菜を食べる、あるいは魚を食べるという習慣があったというふうに聞きました。本当にそのことで信仰が強いか弱いか、そういうことを私たちは言ってしまうところがありますけれども、それはやはりパウロからしたらそれは兄弟を裁くことになるというのです。私たちはよく考えれば強いから教会にいるのではなくて、弱いから教会に来て御言葉を聞き、そして日々生かされている者たちです。私たちが毎週日曜日に礼拝に来て、そして礼拝を捧げ御言葉を聞くのは、私たちは強いからではなくて弱いからこそこの神の言葉によって立たなければ 生きていけない、乗り越えなければいけないことがいろいろ日々の中にある、そういう思いを捨てて、この日曜日に一生懸命時間をとって礼拝に来ているのです。パウロはこのように信仰の強いと思われる人に警告をはじめ、また信仰の弱い人の問題をどう扱うかということを論じながら、続けて4節では、他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですかというふうに言っています。これは裁いてはいけないということの続きでしょうけれども、ここに召使いというのが出てきていますけれども、普通私たちが召使いと読む言葉は奴隷と訳せる言葉ですけれども、ここに出てきているのは家の人と直訳できる言葉だそうです。この人はあの家の人、私たちもよくうちの人って言いますけれども、家族だけではなく、自分の家で働いている人のこと、うちのものをよこしますとか、うちの会社のものがとか、そういうふうに言います。ですから、あなたが裁いているのはあなたの家の人ですか、他人の家のものですか、あなたにその人を裁く権利があるのですか、というふうにパウロはここで私たちの身近にいる人のことについて取り扱っています。そして、神はこのような人をも受け入れられたのですというふうに書かれています。神様は私たちを裁く人でも受け入れてくださっている。だから、裁くとは何事ですかと、ここで私たちの近くにいる人のことについて触れています。パウロはなぜこのようにしてしっかりと語ることができるのか、そのことを考えたときに、パウロは教会に立ち続けたからだと思うのです。それは自分がレールを引いてその上を走ったのではなくて、パウロはある時に主イエスに捕らえられ、そして今までの生活から変わってキリストに従うものとなり、自分が決して行きたいところだけではなく示されたところに使わされて立って出ていった、そういうふうに立たせてくださったのは神様だったからです。パウロが自分で立ってるからではないのです。パウロはダマスコの道の途中で倒れ、目が見えなくなりました。そこで主の声を聞いて立った、立たされたのです。そして今歩まされているということができるのではないでしょうか。その中でこの手紙を書いています。ですから、教会の交わりというのはそのように神様の本当にしつこいまでの愛に立たされて生きている人間が作っている、その共同体のものらしくなろうではないか。パウロはそのことをこのところで言いたかったのです。このように神様ご自身の愛のゆえにこの人を受け入れてくださった、あの人を受け入れてくださった、私とはちょっと考え方が違うし、一緒にいるとあんまり愉快ではないかもしれないこの隣の人をも神様は受け入れ立たせてくださり、そして歩ませてくださっている。そういう意味で私たちはこの交わり、教会の人間関係を作っていくのです。パウロは神の国、教会を語りながら、そこで差別があるということを本当に少し眉間にしわを寄せながら、よくよく考えて、まだ会ったことのないローマの人たちに言葉を送っています。その中で 差別があるのは良くない、私たちは違う人を受け入れ合おう、本当にこれは難しいことです、私自身にも難しいことです、だけれども教会の交わりの中で、教会の人間関係の中で、私たちは神様によって立たされているものとして良い関係を作っていきたいと思うのです。それはただ見かけ上仲良く肩を組むのではなくて、違うことは違うと認めながら、それでもなお一緒に天を見上げていく、そのような神の国を目指す信仰の共同体です。私たち教会の中で生きる者、また教会の交わりを求めている者、本当にさまざまな人がいますけれども、その一人一人がすでに神様に受け入れられ、神様に立たされていることを覚え、また今週私たちはそのことを考えながら歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。